熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、はい、12月29日になりました。はいはい、今日入れてあと3日、
ね、
先週はですね、塾長のお孫さんがこちらのスタジオに遊びに来てくださいまして、はい、いやいや、もう立派なお孫さんでした。
まあ子供やけど、
え、
大したかね。
ラジオ聞いてくださいました、奥様とか。
そういうことなんちゃうけど、ね、
聞いてくださいよ、せっかくなんだから。まあでもね、イギリスに留学されていたということで、もうすぐスウェーデンの方に引っ越されるということで来てくださったんですけれども、ね、はい、もう本当にあの塾長の孫さんだからこうなのか、時代なのか、しっかりしてましたね。
まあそうやけど、あんなもんやで。
いや、
海外で一人暮らししたのは、まあ多少いろんな揉まれてるやけど、まあそれは殺しそうやな。
そうですか。いや、やっぱりでも一人で海外で暮らしていくって大変なこともあると思いますけどね。まあ、それを苦労と思わないのは塾長の遺伝子かもしれない。
いや、まあまあ、そのできたらそれはそれで僕はええと思うんだけど、うんうんうん、我々と違うとやっぱりね、やっぱり生活の環境が違うから、
はい、まあ、もちろん好きなようにねやらせてくれて、それをサポートしてくれてるおじいちゃんっていうのもあると思いますし、
だけど、まあまあ、いつまでもねあると思うの、親とかね言うてね。
あるあちにね、すねはかじった方がいいから、
自分で自分で生きていかな
あ。でもなんかそういうね、あのポリシー感じましたし、まあ、ゆくゆくは日本に帰ってきて、うん、ね、いろいろおさだけを盛り立てていきたいみたいなこともおっしゃっていたので、
まあまあまあ、普通に近所迷惑かけんと生きてくれたらそれでいいと思うんだけど、そんな大した人にはなっていらんし、普通でね、普通で。
でもやっぱりこう海外の経験って大事なんですかね、どうなんでしょう。
いや、それはまあこれからやっぱりこうインターナショナルでその海外の人と交流がもうよりこう密接になっていくと思うよね。まあ、例えば生活していくんで商売したりとか、食っていくためには、それにはやっぱり必要なの、やっぱ言葉、
はい、
まあ、あれでまあ一応英語喋れるから、まあ、コミュニケーション図れば。
かっこよかったです、曲振り、すごい。
いや、まあそれはどうか知らないけど、3年もいてね、今も喋れるんだから。興味あるのも3年もいたら子供でも普通に喋っとるん
だから。いや、でもいきなり曲振ってって言われてなかなかできないですから、普通だったら。かっこいい、度胸すごいなと思いますけど、だって高校から行かれたんですよね。
中学卒業して
でしょ。
いや、あいつは多分な、もう受験ないからやって一挙頼むわ。高校受験ないし。
だって今そのままスウェーデンの大学に行かれる、ね、それだって入るの大変だし、また出るのも大変でしょ。だって
入るのは簡単だけど出るのも難しい。受験がないから向こうは、
なくはないですよね、選抜一応ある。
いや、一応まあ話をして大体まあ理解しようとそれで入れるんだよね。高校受験もないもん。
だってスウェーデンの大学に行くってことはね、おっしゃってましたけど、またスウェーデン語も学ぶ。
そうそうそう、英語とスウェーデン語やね。
それを苦にしないっていうのもなかなかすごいな、立派。
ほんま子供でも生まれたら周りがスウェーデン人やったらスウェーデン語勝手に喋るよ。
だ、簡単にそうは言うけど、なかなかそれもね難しいし。
それは
もうスウェーデン語って分かります。だってい
や、俺もね一回ヨーロッパ行った時に、毎回英語でもないな、何語や思ったら、スウェーデン語やったらしい。
あ、そう、スウェーデン語って全然わかんないです。
だって英語だったら多少なりね引っかかるとこあるやん、まあ、早く喋るとわからない、
ね、だから放送でもね、まあ、言いましたけど、本当にイケアの感じしか家具の名前でしかスウェーデン語って馴染まないから、
めちゃくちゃ田舎らしいですよ。
へえ、でもまあね、あっちの方に行けばあっちの方の文化もまたたくさん学んでこれるということで。
そうやね、まあまあ、あのそういうとこで体験するっていうのはいいんじゃないですか。若い時に年齢的に生活に追われて、
まあでも今年はね本当にその世界と日本がまたぐっと近くなった感じがしまして、昨日ね山本投手がドジャースと契約したと発表がありましたけれども ね
連続大谷山本、
こんな時代が、しかも2人とも超高額の契約ということで、
まあ、一生懸命やってきよってんからね、いいんじゃないですか。
一生懸命やったって今までは届かなかったところに日本人が届いてきたってことがまた一つね大きく前進した気がしますけど、
だから体力がやっぱりだいぶね続いてきたよな。
体格
でかいよね、あの畑君でも契約の時に外国の人でも自分だったから、
やっぱり大きいんでしょうね、体格の成長というか、まあ、体が西洋化してきてるのも、う
ん、食べてるものもあれだしね、生活の形も違うしね、
はい、
そういう意味ではね日本人もだんだん世界で見直されるようになってきたな、
ね、来年からまた楽しみが増えました ね。今日はですねこの後また塾長と2023年について振り返ってみたいと思っております。
はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂パズル農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月月
人体塾
長栄や長栄通信、このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。もうすぐ今年も終わりとなります。今年もいろいろな出来事がありました。今回は塾長と2023年の出来事を振り返ってみたいと思います。そして入居促進本部本部長奥野正弘さんもお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
唐突ですが一緒に振り返り
よろしくお願いします。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。はい、まずは塾長、うん、今年1年いろいろありましたが、塾長的には一番記憶に残っていることは、
仕事のことしか考えてへんから、
うんうんうん、
あんまり興味はないんだけど、まあ確かにジャニーズはあれはちょっとね穴になるとは僕も思ってへんだし ね、まあ、それとやっぱ阪神の優勝やろね。あとはあんまり、まあ、興味ないな。まあ、最近やと何日か前にやったやっぱりボクシングの井上尚弥ね、あいつはすごいな。
そうですね、
4団体2階級制覇やで。うん、何考えとんねん。どんなパンチしてんねん。
すぎます、
ね、なんか日本人だんだん進化してきてますよね、いろんな面でね、本当にね、すごい、
すごいやつが出てきるなっていうね。
うん、そうですね。うん、まあ、時勢的に多分一番のニュースっていうのはこの新型コロナが5類に移行になって、うん、まあ、ほぼ日常生活に今年戻ったっていうのが、まあ、一番最初に大きなニュースかなと思うんですけれども、
ほっとしたよね。
長栄さん的にはどうでした、今年1年は。やっぱりこう去年とか違って、
うちもう上場して足掛け3年で丸2年なんです。まあ、皆さんそれなりのプライドを持って仕事するようになってきたかなって。IPO やって上場すると、まあ、あんまりね相手にしてくれなかった企業もあったし、ね、最近はなんか新しいところがお話を聞いていただけるという状況もあったんで、まあ、結果的にいろいろと良かったなと思ってるんですけど、
まあ、あのオーナー感謝祭もね、うん、ついに復活しまして、
あ、できてね、まあ、前川きよちゃんが頑張っていただいて
すごい盛り上がりましたよ ね、 ね、本当にめちゃくちゃ奥様も盛り上がってましたしね
盛り上がってました。
そして物件的にはあの九州の方とかにもね物件がどんどん増えてきて、ね、
あのかなり今月も、ね、日当決済したんかな、
うんうんうん、
あの北九州でね、
はい、
まだ京都も決済あるし、まあ、来月になったらまだ関東で千葉で何人と上やろうという、う
ん、あの物件的にはまあどこからどこまでこう日本だんだん増えてきたんですか。
いや、だから今は千葉からちょうど熊本まで、145棟ぐらいあるのかな。
北の方もありませんでしたっけ。
北の方はね、まだ関東、本当は仙台ぐらいまで行きたいんですけどね、うん、あったんですけど入札があってダメやったんですよ、うん、だからまあできるだけここ4年、あとまあ4年ぐらいで、 まあ、北海道から沖縄までやりたいな。うん、でこの間沖縄終わったら次どこやったら台湾やなとか言って、
あ、だんだんね世界に
目標を作ってどんどんそれに向かってね、うん、できないです普通は。だけどね、やろうと思ったらアイデアが生まれる、うん、その地域地域に根付いたね仕事ができるんで、うん、まあそういった意味ではもうそのことしか今他のことあまり考えてない。うん、
なるほどね。うん、奥野さん上場3年目ということで、はい、やっぱり現場としても変わってきたことってありますか？
そうですね、うん、まあ、先ほどお話があったようにお付き合いさせていただく企業さんというか、もちろん今まで の企業様とのお付き合いも大事にもちろんさせていただいてるんですけど、はい、今まで出会えなかったようなところ、まあ、行政さんとかともお話がスムーズにいくようになったりとか、うんうんうん、いろんなところでありがたいお話だなっていうのは多く感じるようにはなりましたね。
市営住宅の
以前ここで、
まあまあ今までほんま相手にされなかったらやっぱりこうね、今IPO ってどういうことでしょう、上場するというか、うん、もうすっぽんぽんになってさらけ出すっていう、うん、隠し事がないという、うん、そういう意味ではやっぱり相手の人はうちの企業ってどういうものを違うのかホームページパートナーに全部書いてあるから、うん、やっぱりこう安心じゃないですか、
ね、安心感もあると思います。
なるほどね、はい、まあ、今年といえばね、奥野さんも、はい、ビッグモーターズみたいな企業倫理が問われるような事件も起こりましたけれど、
はい、いやあれはね、結局経営者が目的をね金銭集中したから、金銭っていうのは何かすることでたまたま生まれるもんや、うんうんうん、だからそれを目的にしすぎるとはない、うちは目的にしてへんや、まあ、もちろんね、うん、霞区で生きていけへん、うん、だからまあそういう生活するためには経済活動は必要ですけどね、それよりも相手の人がね、うん、ああ町営のマンション住んでよかったなと、
そうです、ね、
言われることが一番やっぱ俺らとしては嬉しいという、うんうん、
まあ、でもその手応えを、まあ、今年はその5類に、ね、コロナが移行したってことでいろんなイベントが復活してきたじゃないですか。
そうです
ね、はい、奥野さんやっぱり手応え感じられる
っていうのは、そうですね、対面で入居者様とお会いする機会で、うん、まあ、夏祭りとかさせていただいたり、
そうだよね、夏祭りも4年ぶりだったのかな、
ね、はい、本当に喜んでいただいているお顔を見させていただくことができて、はい、非常に僕らとしてもあこれやってよかったなというふうに思ったり、そういうこともありましたし、まあ、年末ジャポンサマージャポン宝くじにしても、うん、当選された方の引き換えとか先日ちょうどさせていただいたんですけども、うん、まあ、非常に喜んでいただくお声とかいただいたりとか、うん、まあ、こういうキャンペーンとかをやってることで本当にここ住ましていただいてありがとうございますというお声いただくことが本当に嬉しく思いましたね。
年末ジャポン宝くじの、ね、抽選会でいろんなコメントを私が読んでる時に、はい、ね、やっぱり目にね、あったのはすごくこのキャンペーンを楽しみにしてて、あ、ね、まあ、家族で、はい、みんなで
共有して、
そう共有して
当たるかなみたいなやっていただいて
る、会話をしているですとか、まあ、本当に毎回応募してるんですっていう方ですとか、うん、そうですね、もういろんな方がやっぱりこう少しずつ認知がされてきているのかなという感じがして、そうですね、はい、それも数字に出てましたもんね。
そうですね、うん、かなりの数、昨年 120% ぐらい の応募数になってますし、うん、まあ、非常に応募してお声もいただいて、うん、喜んでいただいてということで非常に喜んでいただいた企画なのかなとは思ってます、
うん、はい、ありがとうございます。塾長、2024年まもなくなりますけれども、もう今年を振り返って来年はどんな年にしたいですか？
まあ、今年を継続してやっていくっていうだけで淡々と目標値は4年後5年後に見据えてやってるだけでね、うんうんうん、まあ、会社としてはね、皆さんやっぱり人に迷惑かけんと喜んでもらうような仕事をしていくって、まあ、稼いでいくのも大事だけどね、うん、なんか長さん言ってくれてええわって言ってもらうのやっぱりもうお金の問題でちゃう、うん、嬉しい、僕らは、うんうんうん、だスタッフの人たちも僕は嬉しい、うんうんうん、だからそのためには困ったら、ね、飛んでいくとかね、そんなの集中して、うん、まあ、基本の原点に戻ってそれをやっぱり淡々と年間通してやっていくっていう、うん、そういうことやと思ってるんです。
目の前のことをコツコツとですよね。そうです、まずはね、
あんまりこうね、まあ、飛び抜けてああしたこうしたりとか、もう僕らも年ってあんまりないんで、うん、若い人は違います
よ。いやいやいやいやいや、
もうね、今年はショックなことがあってね、うん、谷村新司さん亡くなった、
ね、
俺と同じ年や、74歳。
そうなんですか、うん、
もうぼちぼちやな。なんか人死んだ、亡くなったのが一番ね、他の人は知らんで、たくさん亡くなったあるけど、
恒例のね24時間のボランティア番組見てて、うん、もうね、と 出てこられなかったので悪いのかなと思ってたんですけど、でも今年本当にたくさんの訃報が
ね身近な芸能界のね人、
芸能界もそうですけど、やっぱ著名な方もね、たくさん亡くなられていて、
まあいつか来ることやけど、それはしょうがない。
いやでももうそれ悔いなくって思いますよね。それこそその病気だけじゃなくて天変地異だっていつあるかわからないので、
うん、不幸を考えるとなるようにしか世の中ならへんから。
はい、さて奥野さんもまあ今年も振り返りまして、はい、来年はどんな1年に、は
い、そうですね、うん、本当にですね、まあコロナが明けたというか、まあ5類になったということでですね、活発的に活動させていただいたと思っておりまして、来年はまたですね、春夏秋冬、入居者の皆さんに楽しんでいただけるイベントキャンペーンをですね、はい、広く展開して喜んでいただく顔を見たいなというふうに思っております。
どんどんどんどんね、身近な、
そうですね、
長英さんとして、
はい、頑張っていきたいと思います。
はい、今週は塾長と奥野さんに2023年の出来事についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はコメコメクラブのロマン以降、
懐かしい。それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂パズル農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週の便り、ラジオネームお風呂の花子さんからいただきました。ありがとうございます。塾長、大家さんとトラブルになりそうなのでアドバイスをいただけるとありがたいです。入居者変更届を出さなかったので仲介業者から解約してくださいと言われました。祖父母が借りていたマンションに祖父が亡くなったので、孫が通勤にも便利なので一緒に住んであげると言って一緒に住んでもらっていました。私としても年寄りが一人で住むより安心ですので子供に同居してもらいました。ただ孫が友達を呼ぶこともあったようで、夜中まで騒ぐこともあったらしく、お隣さんからの苦情が大家さんの耳に入ってしまいました。すると大家さんから、そもそも入居者が変わっているのに届け出が出ていないし、近隣からの苦情が出るような使われ方をされても困るので解約してほしいと言われたそうです。こちらとしては今後は改善をして引き続きお借りしたい意向ですが、大家さん側が解約を希望されている様子です。この場合解約をしなければならないのでしょうか。家賃の遅れや滞納などはありません。良きアドバイスお願いいたしますということです。
なるほど、はい、別に解約する必要はないです。
は
い、賃貸マンションって賃貸契約っていうのはね、契約すると居住権っていう権利がつくんですね、
はい、
だからこれはなかなかですね、それをなくすのは非常に大変なんでね、まあもちろん契約書の中にですね、そういう一項が入っていて、これは消費者契約上一方的なことなんで、それはもう消されると思いますね。それとですね、まあ常識的にこの方はまあ迷惑かけてるんで、迷惑かけないように住んでいただくってのは、これは入居者としての当然のことでありますからね。それはちゃんと守っていただいたら、まあ大家さんが何分出ていけとかねで言われても、まあ家賃を払ってゆっくり住んでいただいたら結構です。例えば家賃を受け取らへんとかいうケースが出てもですね、逆に言うたら、まあ供託制度がありますから、供託すれば別にそれは全く問題ないと。ただしその近所に迷惑かけるような行為はやめていただきたい。それを引き続きするとですね、法的にもまあ多分裁判されても解約になりますよということになると思います。異常なことであれば、だから一旦止まればですね、これは家主さんの何も希望であってもですね、親父にちゃんと払って住むっていうことはですね、別に全く気にする必要なく住んでいただいたら結構です。
じゃあ大丈夫なんですね、基本的にはね。
ええ、大丈夫です。
だからなんでこんなことをおっしゃったんですかね。
いやだからその皆さんね、大家さんっていうのは地元の持ち物やから、約束してね、ちゃんと入れたけてるっていう、そういう雰囲気が賃貸借で結構あるんですよ、だけど法律から言うたらそんなのは通じないんですね。だから正しい、まあ、近所ご近所に迷惑かからないようにちゃんとそういうことはしてくださいよと。だけど度重なるですね、度重なるその注意があっても そういう行為が迷惑行為が行われているとそれは出ていかんならないですね。
わかりました、はい、それではまとめていただきます。今週のツボです、
はい、今の状況では誤ってですね住んでいただいても結構です、
はい、
法的に全く問題はございません。
わかりました、ありがとうございます、
はい、
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。今週は奥野さん来ていただきますので、まずは塾長 E ガレージお願いします。
はい、 E ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、奥野さん e ガレージです。
はい、ガレージをですね貸したい方と借りたい方をマッチングするサイトになっておりまして、最近はですねトランクルームとかもですねそれで募集ができるようになっておりまして、
はい、
管理会社さんも登録が非常に増えている状況でありがたい限りでございます、
はい、このラジオを聞いてくださって問い合わせて、
ね、実際、ね、ガレージオーナー様もよくお電話いただくことになってまして、最近はありがたい限りで、
ありがとうございます、はい、ぜひぜひ
ぜひぜひガレージが空いて困ってらっしゃるガレージオーナー様いらっしゃいましたらぜひご一報ください。
はい、よろしくお願いいたしま す。奥野さん今年もありがとうございました
。また
新年一発目からご登場ということで、は
い、
よろしくお願いいたします。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。それでは良いお年を。この番組はお部屋探しマンション管理の長営の提供でお送りしました。